ただいま、コリントの信徒への手紙1、10章の6節から、13節をご一緒にお聞きしました。6節をもう一度読みします。これらの出来事は、私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが悪を貪ったように、私たちが悪を貪ることのないために。で、これらの出来事というふうに言われていますのは、一節以下に、10章の一節以下から語られています、その旧約聖書の出エジプトの際の出来事を指しています。で、出エジプトの出来事が、出エジプト記やまた民数記に記されていますけれども、その、出エジプトの出来事とか、その後の荒野の旅の出来事において、イスラエルの民が経験したことっていうのは、私たちを戒める前例だったというふうにパウロはここで言っています。で、ここにはパウロが旧約聖書というものをどんなふうに読んでいるかが示されていますし、私たちキリスト者が旧約聖書を、ユダヤ教の伝統の中で記された旧約聖書をどんなふうに神様の言葉として読むことができるのか、その手本が示されています。で、木曜日の祈祷会の時にも旧約聖書を読んでいまして、そのようなことも教えられていますけれども、その山梨平和中学校の2年生の聖書科のカリキュラムっていうのは、1年間かけて旧約聖書を学ぶっていうことになっていますが、今年今年度久しぶりに中学2年生の授業を担当することになりまして、そして、天地創造から始まってアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフといった人たちのお話を、聖書から学んでいるんですけれども、でなんでそこで止まってるかというと、今そこをヨセフのことやってるからなんですが、その改めて聖書に登場する人たちの姿っていうのは、本当に魅力的な人たちだなというふうに思わされます。でまたそれと同時に、その人たちの抱えているアダムとエヴァから その罪の姿というのと、私たちの今の姿が重なってくるということを本当に教えられる思いがします。で、その旧約聖書の話をこの時学んで何の意味があるのかっていう問いっていうのは、生徒の中に少なからずあるんですけれども、旧約聖書っていうのは私たちの罪の姿を本当に深く描いているんだよっていうこと、またそれにもかかわらず神様がそこにご支配をもたらしてくださって、私たち人間を慈しんでくださって救いの道を示そうとしてくださってるんだ、ここに神様の恵みのご支配が表されているんだということを説明したいなというふうに思って、授業をしています。で、そういうふうに私たちの、前例、また、11節のところでは、警告という言葉も出てくるんですけども、前例となって、また私たちに対する警告としても語られているイスラエルの姿というのが、この6節では悪を貪るっていう、そういう言い方で、示されています。で元の言葉は、悪を渇望するとか、悪を本当に欲するというふうな、そういう言葉で、そういう訳もあります。でイスラエルの人たちが悪に向かっていったっていう、自ら進んでいったっていう、そういう姿を想像させられるような言葉です。でそしてこのパウロの時には、パウロがコリント教会にこのことを語る時には、私たちの先祖イスラエルはこうして悪へと向かっていてしまった、そしてこれ私たちへの警告なんだというふうに読むというふうに、パウロはこうやって教えているわけです。で信仰を抜きに、その旧約聖書の物語っていうのを読んでいけば本当に面白いですし、人間のこういろんな姿っていうのを教えられますし、人間っていうののこう罪深さというか、欠けのある姿を示している読み物としても読むことができるわけですし、またそのユダヤ教の研究の中では本当に良い資料の一つだと思いますけれども、私たちはイスラエルの姿の中に 信仰者の罪の姿っていうのを示されて、そして自分たちの罪の姿も教えられていくというようなところがあります。でそこから逃れて神様のご支配、またキリストの救いへと招かれるために、ここに4つの例が挙げられています。7節から10節まで結構長いところなんですけども、この7節から10節までにちょうど1節ずつで4つの罪の姿、イスラエルの罪の姿っていうのが挙げられています。でまず7節のところでは、偶像を礼拝してはいけない、民は座って飲み食いし立って踊り狂ったと書いてありますという言葉があります。でこれは、モーセがシナイ山に登っていて不在だったとき、実戒をこういただいて、神様から実戒をいただいている間に、麓でイスラエルの民がアロンに、像を作ってというふうに要求して、金の子牛を作ったという話ですよね。でその間に、モーセがいない間に、そうやってイスラエルの人たちが金の子牛を作って、そしてそれを拝んで、その周りでみんなで飲み食いし、立って踊り狂ったという出来事がここでは表されています。出エジプト記の32章の6節をそのまま引用しているそういう言葉です。でどうして、金の子牛を神とするという礼拝するっていうことが起こるんだろうかというふうに思いますけれども、イスラエルの民が願ったことは、目に見えない神様をなんとか目に見える形で持ちたいっていうことでした。神様を信じていなかったわけではなかったんですよね。また出エジプトを成功させてくださった神様を捨ててしまったっていうわけでもなかったんです。でも形とか証拠、神様がいるっていう、そういう証拠、自分たちと一緒に神様がいてくれるっていう証拠を、印を求めたわけですよね。でモーセがいない中で、不安になったからだと思いますし、実戒っていう神様の言葉を待ってることができなかったからだと思います。でも私たちも御言葉を待つってことができずに、印を求めるっていうことがあるかもしれないです。でパウロはそれをここでは、偶像を礼拝してはいけないっていう言い方で指摘しました。御言葉以外のものに頼ることは全て偶像礼拝なんだという、そういうパウロの非常にはっきりした姿勢が示されています。私たちも御言葉以外のものにすがって生きるっていうことがあるわけで、この言葉は、特に何か異教の神を礼拝するっていうことでなくても、御言葉以外のものにより頼むというあり方を偶像礼拝って言ってるって考えると、かなり私たちにとっても身近な事柄ではないかというふうに思います。でコリント教会の人たちにとっても、もともとこの10章の前の8章とか9章では、異教の礼拝で偶像に捧げられた捧げ物の肉を食べる食べないっていう話がありまして、その御言葉以外のものにより頼まないためにはっていうふうに問われることが話題でしたので、非常に身近な誘惑の一つだったというふうに思います。で、2つ目の8節ですけれども、これは民数記の25章の1節から9節に記される、やっぱりイスラエルの人たちの偶像礼拝の例です。モアブの神々をイスラエルの人たちが礼拝してしまって、その後にもたらされた災害によって本当に多くの人たちが死んでしまったという偶像礼拝に関わる出来事です。で、3つ目と4つ目、9節と10節ですが、これはイスラエルの人々が不平を言ったという、その口から出る罪といいますか、不平を言った例です。で9節には、彼らの中のある者がしたようにキリストを試みないようにしよう、試みた者は蛇に噛まれて滅びましたというふうに、民数記21章の4節以下に記される青銅の蛇の姿、話が引用されています。 で、あれの旅していたイスラエルの人たちが不平不満を神様とモーセにぶつけますが、その民に向かって神様が、炎の蛇を送られたと。で、その蛇が、民を噛んで、蛇によってその民、イスラエルの民が死んでしまうっていう出来事が起こったわけですよね。で、けれども、悔い改めた民のためにモーセが青銅で作った蛇を旗竿の先に掲げて、そして蛇が人を噛んでもその青銅の蛇を仰ぐとイスラエルの人たちが命を得たっていう、そういう話です。で、こういうふうに不平を言ったイスラエルの民の姿が10節でも、不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされましたというふうな形で描かれているわけです。で、こういうイスラエルの人たちが歩んだ罪の姿というのを旧約聖書の歴史っていうのを振り返りながら、そういうふうに歩んではいけないじゃないか私たちはというふうにパウロがコリント教会の人たちを戒めているところです。で、ところでこんなふうに7節から10節まで、たくさんというかこう例を挙げて丁寧にイスラエルの罪を描く理由は何でしょうか。で、11節にその理由が記されています。で、11節の2文目ですが、それが書き伝えられているのは時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。で、私たちは時の終わりに直面しているからこそ、だからこそこの警告に耳を傾けるようにというふうにパウロは言うわけです。で、時の終わりというのはどういうことでしょうか。で、少し前には世紀末という言葉が流行りましたし、今も、若い人たちに人気、若い人たちだけじゃないかもしれないですけど、世界の終わりっていうバンドがありますけれども、で、一般的にこの言葉、世が終わるとか時の終わりとか、終わりの時というふうな言葉に引きつけられる思いっていうのは多くの人たちにあると思います。で、1世紀のコリント教会はこの時の終わりということについて、主イエスキリストの再臨の時だというふうに捉えていたということを私たちは聖書から聞いています。特にテサロニケの信徒への手紙にはそれはっきりと記されています。十字架の死と復活、昇天、そして再臨されるイエス様と、終わりの時にはイエス様が、天からもう一度地を訪れてくださる、そういう希望に一世紀の教会は生きていました。で、それは救いが完成する時で、救い主がもたらしてくださる復活の希望の時なんだというのが教会の捉え方だったわけですね。で、日本で世の終わりというふうに言った時に考えられている破滅的なイメージが多いと思うんですけども、それとは逆の滅びの後の新しい始まりの時、救いの完成の時、その希望の時が終わりの時だというふうに最初の教会は捉えていて、新しい地、新しい天、神様がもたらしてくださる恵みの時が始まるんだと。で、その救いの時に直面しているからこそ、昔のイスラエルの罪の姿っていうのは、戒めとなり警告となるというふうに、パウロはここで言ったわけです。そして12節で、だからというふうに言って、今まで語ってきました一節からずっと語ってきた言葉を全部受ける形で、だから、立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよいという言葉を続けています。で、これがここの中の一つの結論のようなところです。で、立っていると思うものっていう言葉には、本当には立ってないのにっていうニュアンスが含まれていると思います。で、そしてコリント教会の人たちっていうのは、もう自分たちは完成しているという、 そういう慢心の心を持ちがちだったわけですが、そうやって立ってると思うかもしれないけれど、実際にはあなた方はそうでない、まだ倒れる可能性もあるし、旅の途中にあるものじゃないかというふうに言って、教会の人たちが決して完成者ではなくて、いまだ天国への途上にあるんだと、旅の途中にある人たちじゃないかということを、そういう自分たちだってことを思い起こさせようとしています。で、私たちも自分はもう自立しているとか、またあるいはキリスト者として十分に立っていけるというふうに傲慢になってしまうことがあります。で、弱い人が立っていくために信仰を求めるんだとか、キリスト教徒っていうのはやっぱり何かにすがらないと生きていけない、弱い人間なんだというふうに考えている人は多いと思います。で、そして自分たちは自分の力で何とかやっていけるっていうふうに思っている人も本当に多いわけです。で、若い人たちが自分の力で人生を切り開こうとして挫折して道を踏み外すっていうことも現実に起こっているのが私たちの社会じゃないかなっていうふうに思います。で、けれども罪を受け継いだ私たちは、キリスト者であってもまたそうでなくても、年齢を重ねてもまた若くても、みんな自分の力で人生を何とかできないってことを、それが確かなものです。立っているっていうふうに自分では思っていても、実は倒れそうなものなんだということです。私たちは、コリント教会の人たちと共に自分自身立ってるって思っているけれども、実際はそうではなくて倒れそうなものなんだというところから始める必要があります。で、なぜなら私たちはいつでも自分が倒れそうなものなんだってことを忘れてしまうからです。罪のゆえに自分の人生もまた人の人生も何ともできないってことを知っているんですけれども、それをすぐ忘れてしまって、自分で人生を切り開いていくんだと思ったり、人生を自分の力で何とかしようとしたり、あるいはまた人を支配して自分の思い通りにしようとしたりしてしまいがちです。で、こういう私たちが、ここでは倒れないように気をつけるがよいというふうに語りかけられています。罪を犯すことがないようにという意味です。倒れるというのはここでは罪を犯すというふうな意味合いで使われています。目を覚まし祈って気をつけているように。で、そのためにはできる限り御言葉を聞いて、その機会を持って祈って、自分が自分の力では立てられない罪の中に沈んでしまうものだということ、キリストの救い以外にはそこから私たちを贖い出してくださるものはないんだということを知る必要があります。だからキリスト者の生活っていうのは本当に罪との戦いだというふうに言えます。で、けれどもそれさえも自分の力で戦っていくっていうんじゃなくって、キリストが伴ってくださって救いの道を開いてくださる信頼を持っての戦いになっていきます。で、13節はその罪との戦いに赴く私たちへの励ましの言葉です。13節です。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。で、ここではまず、試練が私たちを襲ってくるものだということを教えられます。試練に捕らえられてしまう私たち人間の姿が表されています。私たちを飲み込もうとして襲いかかる試練があるよというふうに、パウロは教えたわけです。で、第一ペトロの4章12節にも、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を 何か思いがけないことが生じたかのように驚き悲しんではなりませんという言葉があります。でそしてもう一つはその襲い来る試練というのが人間として耐えられないようなものではないというふうに言われているところです。でこれは、私たちの出会う試練が人間的なものだ耐えられないといったものではないという意味で使われています。本当に大きな慰めに満ちた言葉です。試練の際にこの御言葉を思い起こす幸いに私たちは恵まれています。でけれどもこの13節で一番大切な言葉は、次の神は真実な方ですという言葉です。で試練からどうやって逃れたらいいんだろうということを私たち必死に考えますし、またその道を求めます。でけれどもここには信仰者っていうのは試練に合うものなんだっていうふうに語られています。そしてその試練を通して真実な神と出会うんだ、そういう経験をさせられるんだっていうわけです。である訳には真実なのは神ですというそういう訳もあります。つまり神は真実な方ですっていう言葉なんですけど、もともとは真実なのは神その方ですっていうわけです。どんなことがあってもまた何が起こってもなお神は真実です、そのように信じて生きるのが信仰なんだとパウロは教えます。私たちは小さなことですぐ傷つきますし、心の平安も失いやすいですし、うまくいかないことが起こればそれに右往左往してしまいます。でそしてそれ罪ある私たちの姿であるということを否定できませんけれども、その時にもまたそうでない時にも神様がどこまでも真実なお方だということがここには語られています。でその根拠はどこにあるかというと、イエス・キリストの十字架の救いによってその根拠が示されています。試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださるという、この逃れる道っていうのは何かの解決の道っていうことでもあるわけですが、それ以上に私たちの真の逃れ場である救い主イエス・キリストと共に生きる道のことです。イエス・キリストがおられるところに試練に耐えられる逃れる道が備えられていると、で神様が真実を持って私たちをキリストによって救ってくださることこそ、究極の逃れる道であり、また平安の道です。実際に何か解決の道が示されたり、長いトンネルを抜けるような出来事を経験させられて、そのことをもちろん逃れる道として備えられたものだと理解することはあり得ることですけれども、究極的に私たちに備えられた逃れる道というのは、主イエスキリストの十字架とご復活、昇天と再臨の恵みの中に示されています。ですから私たちは試練に遭っている時も遭ってない時も、また本当に耐えられないような状況にある時もまたない時も、いつでもどんなことがあっても主イエスキリストの十字架とご復活、また昇天と再臨の恵みの中に私あなたたちの逃れる道は示されているんだということをここから教えられます。パウロはコリント教会の人たちに、あなた方はそれを見ているだろうかというふうに語りかけました。私たちも同じようにキリストにある救いの道筋に預かりつつ、備えられている逃れの道において真実な神様と出会いつつ歩んでいきたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、日曜日にこのようにして慰霊拝の時を与えていただき、共に御言葉を聞く時を備えてくださって感謝申し上げます。CS の礼拝、主日礼拝と礼拝の時を与えていただき、この日も神様を賛美して一日を終えることができます幸いを感謝いたします。 神様が私たちにイエス・キリストを通して逃れる道を備えてくださり、救いの御業を見せてくださって本当に感謝いたします。私たちの国籍は天にあるとパウロは言いましたが、どうか私たちの道のりがそのようにしてすでに定められていることを信じて、また罪許されて歩む逃れる道が備えられていますことをともどもに感謝し、またそこを歩むことができますように帰り見てください。でも私たちは弱いものですので、そのことをいつも忘れてしまったり、またそれに耐えられなくなってしまいそうになりますけれども、いつも御言葉を通して語りかけてくださり支えてくださいますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人、神様がどうか御言葉を通して語りかけてくださり、その道へと導いてくださいますようにお願いいたします。このようにして礼拝をお捧げすることができて感謝いたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。